はい、ワイワイガヤガヤのコーナーです。本日のテーマはですね、昨年の3月11日は何をしていたかということで、ちょっと昨年のことを振り返ってみたいと思います。私、司会進行を担当します茅野史郎です。それでは順番に自己紹介をお願いいたします。
はい、大野哲人です。おはようございます。
はい、そして荒弘樹です。おはようございます。よろしくお願いします。
はい、今日は3人でですね、ワイワイガイが男を3人衆でやっていきますけれども、まず昨年の3月11日ちょうどマグニチュードだっけ、あれマグニチュード9という大地震、大地震というんでしょうか、が起こった時なんですけども、まず私は何をしていたかと言いますとですね、ちょうど左目の下側にですね、爆流腫という俗称物もらいというのができまして、苫小牧の基礎眼科というところで午前中にですね、切開の、まあ、手術とはいかないですけど、切開の処置をしてもらって、向川のパセオという店屋の駐車場でいたんですよ。ちょうど2時47分ですかね、すごい揺れ感じました。向川の駐車場でもですね、車がですね、止まってる駐車場で止めてある車が前に後ろにこう前後に動いて、隣がちょうど軽トラだったんですけど、その軽トラ止まってるやつがね、10センチぐらいかな、前に行ったり後ろに行ったり、本当目に見えるぐらいすごい大きな動きがあったのはちょっと覚えてますね。ちょうど私は、隣町である向川町というところにいました。それでは小野さん、ちょうど来年の今日ですけども、3月11日ですね。
はい、
どんなことをやってました？来年じゃないか、ごめんなさい、去年、はい、
私はまあちょうど仕事中でした。で、やっぱ職場のね、建物生活感もかなり揺れました。震度4ですか、様には。
あ、なるほど。
揺れましてね。それでやっぱり書類とかの本棚、書類の入った棚とか本棚を押さえたりして、あ、で来てた職場に来てた利用者の皆さんも一緒に、まあ、棚を押さえたりして、縫い物とかやってたんですけどね。アイヌ協会の会員の皆さん。
なるほど。
で、テレビをつけたら、まあ、どうも大地震であると。で、大津波警報だと。いうことで、ちょっとこれはまずいじゃないかということで、逃げました。
ちょうど生活館ってあれですよね。はい、浜まで。
海のすぐそばです。
目の前が。4、5メーター、10メーター。あ、20メーターぐらいありますか、海からは。
そうですね。でも私の、その、事務所の窓から本当に釣り竿を投げても釣りができるぐらいの距離ですからね。
結構近いですよね。
近いです。はい。
だからもう海抜1、2メーターっていうところですよね。
そうでしょうね。
建物自体は、ね。
だと思います。ちょっとこれはただごとじゃないというので、逃げました。丘の上ですね。潮見台っていうんですけど、ちょっと小高い丘になってる、結構あれはどうだろう、2、30メートルあるんですかね。そこに、車でですけどね、逃げました。
結構サマニでは漁船とかそういうものも被害あったんですか？
はい、被害ありました。その築港地区、港町っていうんですけどね、港の付近は2、3メートル水来ました。それで、車が流されたり、あと老人ホームとかかなり、破壊されてですね。あと漁師さんの作業場とか、いろんな漁具ですね、入れてあるコンテナとか、プレハブとか作業場とかかなり流されたり、相当の被害ですね。様に裏側、襟元。
なるほど。じゃあもう本当に身近に津波の体験したってことですよね。
そうですね。丘の上から本当にその水のに浸っていくその港町とかですね、国道の一部も冠水しましたしね。ちょっとまああれは本当に恐ろしい光景でした。
まあ、東北のその海岸線から比べるとかなり距離離れてるんですけどね、やっぱり寒いまで来たと、まあ、他は浦川、襟裳も
そうですね、
もちろん来てるわけですよね。
だから私も夜までは丘の上でずっと避難して待機してましたね。
なるほど。
家はちょっと海から離れてるんでね、夜は戻りましたけどね。
なるほど。はい、それでは荒さんどうぞ。
僕は去年の地震当時は、仕事で車に乗ってまして、車の中で地震にあったんですよね。で、まあ普通と言ったら変ですけど、地震が起きて車に乗ってると動いてるんであんまり揺れを感じないんじゃないかなと思うんですけど、まあなんかすごく普通に運転しているのになんかこう、 気持ち悪さを感じるというか、うん、なんか運転してるその振動じゃない揺れを感じるぞと思って、うん、で止まってみたら地震だったっていうんでラジオつけて、うん、あ地震が起こったんだというのは分かったんですけど、その時はまだ全然車の中ですしラジオなのでそのどんな地震規模が起きるのか珍しく札幌が揺れたなぐらいの印象でいたんですけど、
じゃあその時は札幌市内を走ってた、
市内を走ってたんですよね、川沿い豊平川沿いを走ってたかと思うんですけど、でその後事務所に戻って、まあ、会社の事務所に戻ってテレビをつけたらなんかその津波がこう水がこう街の中まで行く映像が何回も流れてるんですよね。なんだろうと思って、これは映画のワンシーンかなのかなと思ってたんですけど、そうでもなくどうやら今回の地震の被害で津波がずっとその街の中まで行ったということで、津波っていうとそう自分もイメージしてこうたのは、まあいいところその自分の身長の倍ぐらい3メーターとか4メーターとかっていうのはまあ大津波だってそれこそ言われて聞いててイメージしてるぐらいだったんですけども、それ以上の10倍近い高さのものが、まあ当時その時はその何十メーターという発表はなかったんですけど、後々聞いた時に30メートルだとか20メートルだとかって想像もつかないような高さの津波が来てたということが分かって、いやなんかすごいことが起こったんだなというのは、あとあとね、なんか徐々に徐々にこう実感していきましたけど、でその次の日ですね、あのまあインターネット上でこう知り合った方がやっぱりあの向こうの方にいた方が多かったので、ずっとインターネット上でまあ連絡の取れる方は連絡を取りながら大丈夫かってずっと言ってましたね。夜中中ずっとうんと連絡を取り合って何が起こったのかっていうのは、まあ自分個人的にですけどいろいろ調べたりとかして。で、まあ、運よくって言ったら変ですけど、あの、知り合いの方が、あの、無事でいらっしゃって、千葉の方とかでですね、まあ、ディズニーランドの、被害の写真を送っていただくことができて、はい、ディズニーランドの駐車場でもう、液状化現象が起きて、はい、車が、それこそ、地中に埋まってしまったとか、沈んでしまった写真ですとかっていうのも送っていただくことができて、なんかものすごいことが起こったんだなっていうのは、そこでも改めてやっぱり感じましたね。
まあそうですね、本当マグニチュード9っていうのは多分初めてですか、あれ当初は 8.9、
ね、あと修正したんですね、
う
ん、
初めは 8.9 とかっていう
発表当時はなんかね、そんなに大きい数字ではなくて、
う
ん、
それが 9.0 というね、すごい大きな地震だ
った、
ね、
世界で3番目だかね、
あそう
そ上位5位ぐらいに入るぐらいの今回の規模だったというのは、うん、
やっぱり日本というのはこの地震大国というかね、地震にはこう備えなきゃいけないなということを、まあ、考えなきゃいけないんですけども、大野さんはこの大地震を体験してどんなことを思ったり考えたりしましたか、ね、はい、
で私東北地方の方はですね、友人知人とか親戚はほとんどいないんですね。一人仙台でね、東京時代親しくしてた友人がいてですね、まあ、連絡一日二日したら取れて、まあ山の方に住んでるので家がちょっと壊れたり、そういうもちろん被害ですね、停電とかもちろんそういうのあったで大変だったみたいですけど、その直接的なそういう被害はまあなかったみたいで、まあ、そういう意味では安心したんですが、やはりテレビやインターネットなどでいろんな本当のああいう津波の本当にひどい、惨状光景見るとあれは本当にもう恐ろしくて、まあ、なんて言っていいか分かりませんけど、やっぱり、まあ、原発も含め、本当に日本のこの在り方ですね、命とかエネルギーとか、そういったものを本当に、ね、これを契機にやっぱ考え直さなくちゃいけないんじゃないかなと、うん、自分自身もこれからの人生、いつどうなるか分かんないということを改めて思って、本当に、なんていうんですかね、悔いのないように生きたいなということを改めて考えましたね。う
ん、なるほど。はい、それでは、アラさん、3月11日、の地震に対して考えたこと、思ったこと、一言お願いします。
そうですね、やっぱりまあ僕は札幌に当時はいたので内陸部に行ってその津波というものの被害には実際的には合わなかったんですけども、でまあ揺れも確かに札幌にしては珍しく大きく揺れたんですが、特に建物が壊れるとか物が倒れるということもなく、まあありがたいことに無事にいられたんですけども、なんていうか今回の被害自体は想像をもう超えすぎちゃってて、通常の地震でもひどかった、まあ、阪神大震災の時は僕確か小学校か中学生ぐらいの時だったけど、あれもすごくなんか、あの被害もすごくて、あの被害の時もなんか、すごいことが起こったんだなっていう、あれはそしてまあ火事がひどかったですとか、建物が壊れたっていうのは、まあ、ある程度目に見えて、なんていうんですか、想像 しやすいと言ったら変ですけども、想像ができる範囲だったんですけど、今回の津波というのは全くもう想像をはるかに超えていて、正直言葉にしようがないですよね。変にこう、なんでしょう、言葉にしてしまうと、すごく安っぽくなってしまうというか、簡単に想像ができるとも言えないし、ものすごいことが起こったんだなということしか、正直言葉にできないですよね。
まあそうですね。まあ私が思うのはやっぱり、こう、常日頃地震があるんだという備えをするとともに、やっぱり、なんていうんだろう、常に気をつけていなければいけないのかなというようなことを考えております。今日はワイワイガヤガヤは、昨年の3月11日は何をしていたかということでお送りしました。これで終わります。ありがとうございました。